皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は伝統と未来とという話です。最近ですね、いろいろなところで新しい日本を作る試みが広がっておりますけども、中でもロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルという観点から、農業ですとか食品でありますとか製造業、あるいはメディア、さらにはその学校、医療、いろんなところで新たな見直しが行われているわけであります。そういう動きを見ている中でですね、今のこのリーダーシップの非常に大きな特徴として、とにかく新しいものを作るというわけでもなく、何か古いところに戻るだけというわけでもなく、伝統とそれから現在、未来をですね、3つしっかりとですね、束ねるように動かしている人たちがとっても目につくわけであります。特にこの伝統、すなわち過去というものと未来をですね、現在を挟んでしっかりと両睨めでこう見ていく、あるいは過去と未来に両方に手を伸ばしていくということはですね、非常にこれは素晴らしい、その世の中の動かし方、組織の動かし方ではないかなというふうに思うわけであります。ともするとですね、今の時代は新しいものに何でも飛びつきそうな、そんな誘惑に駆られてしまいます。海外からも、あるいはインターネットからもですね、いつも新しい商品が出てきて、で、そういうものにですね、目移りしてしまうのが我々でありますけれども、しかし何かこの今の流行を追いかけているだけではですね、なかなかその落ち着いたものができないことも間違いありません。同時にですね、古ければいいというものでもないわけであります。すなわちですね、昔は良かったというようなことだけ言っても始まりませんし、とにかくなんかそのカビ臭い遺跡みたいなものだけを見てるだけでもですね、全然元気が湧いてこないということも確かなんですね。例えばその美術館に行きますとですね、仏像ですとか絵画というものが静かにそこに眠ってるわけであります。しかしそういうものは今は全く使われてないわけであります。しかしですね、例えばその築何百年の家なんかに行きますとですね、その昔の調度品なんかが今でもしっかり使われていたりします。あるいは仏像なんかもですね、美術館にいればただ単にそこで見ていられる、人々からその見られるだけの存在でしかありませんけれども、古くから続くお寺に行けばですね、お寺のご本尊としてしっかりと信仰の対象として今でも役に立っているわけであります。ですからこの伝統というのはですね、それがその現在に引き継がれている時にですね、ものすごく大きな力を出すものでありますし、同時にこの伝統の力というものをですね、借りながら未来を作っていくということは、今のようにですね、よるべもないような時代には非常に重要なものの考え方ではないかなという感じがするんですね。で、結局のところですね、この伝統を上手に掘り起こして、現在の人々のニーズに合うように、そして未来につなげていくためには、一体どんなリーダーシップが必要なのかなということが、これから課題になってくるのではないかなと思うんですね。まず第一に、この伝統というものはですね、いろんなところに我々の中に根付いているものであります。何も目に見えるですね、遺跡のようなものだけが伝統なわけではありません。例えば物の考え方、あるいは人々のその、風土というんでしょうか、その地域らしい考え方、行動の仕方、あるいはですね、その風俗習慣みたいなもの、これ全部伝統であります。さらにですね、昔から伝わる製品の作り方とか、昔から伝わるこのライフスタイルとかいうものもこの伝統なんですね。まず第一に、こう伝統というのはですから、それを自分で再発見することから全てが始まるわけであります。日々何気なく暮らしていれば気づかないその日常生活の中で、これが伝統の延長線だというものをですね、どれだけしっかりこの見極めることができるかというのが、まずこのリーダーの非常に重要な役割ではないかなと思うんですね。人間には不思議なこの遺伝子みたいなものがありまして、何かその波長が合うとですね、いきなりこの遺伝子が踊り出すような、そういうところがあります。従いまして、この伝統というのはですね、その立ち居振る舞いでありますとか、考え方というものをですね、全くそういうものを勉強したことのない若い人たちが 接した時にですね、実はそこで驚くような変化を人々に、若い人たちにもたらすことがよくあるわけであります。今まで本当にその昔のことは何も知らない、歴史もよく勉強したことはない人たちがですね、何かその伝統の音楽だとか、あるいはその非常にですね美しいその日本的な景色の中に放り込まれた瞬間にですね、遺伝子がオンになって何かを感じるということはですね、よくある話であります。ですからそうやってですね、結局のところリーダーシップというのは人々がその気になって本気にならなければ始まらないわけでありますから、何かこの伝統というものの中に人々が本気になるものが見つけられればそれは本当に素晴らしいことでありまして、そこから次のリーダーシップというものが、機能し始めていくことは間違いないわけであります。それからそれをどうやってこの未来につなげるかということも重要になってきます。例えばそのただ単に古いだけで形ばっかりその伝統が残ってるみたいなものも今の日本には残念ながら結構あると思うんですが、それを今度逆に未来へつなげることができなくて大変だと言ってる人たちも多いわけであります。この未来につなげるときに非常に重要な考え方は、その根を残しながらですね、いろいろその遊んでみるということではないかなと思うんですね。遊ぶというのは非常にその不見識な言い方のように聞こえるかもしれませんけども、この伝統をそのままですね型通りやりますと、これは本当に堅苦しくなるんですね。しかしこの伝統にいわゆる遊びの心が入ってみたときに、未来につながるこの明るさ軽さというものが出てくるんではないかなと思うんです。伝統の美しさや伝統の製法をですね、未来志向の何かにちょっと生かしてみるとかですね、全く新しいものの中にこの伝統をある部分取り入れてみるとか、何かそうやってですね、この伝統の香り、伝統のその一部をですね、遊び心のように未来の中に取り入れていくということがですね、実は伝統を生かす非常に重要な切り口ではないかな、私はそんなふうに思ってるんですね。で、結局そのリーダーシップの中で重要なですね、人々がこのついてくるかどうか、参加してくるかどうかというところに関して言えばですね、それは善悪論では言えないわけであります。すなわち伝統を残すべきであるというような、このべき論善悪論を最初に言ってもですね、結局は人々がやる気になっておりませんから、あまりその大きなものが立派なものができないわけであります。そうなってくると、今の人たちが楽しい面白いと思ってるものをですね、ちょっとこの目先を変えてみるだけで伝統とのアレンジをさせてみる、そうやってですね、伝統を、気がつかないうちに今の人たちの生活の中に落とし込んで生かしていく、そういう試みがですね、実は非常に有益なんではないかな、最近そんなふうに思うわけであります。それからその人の気持ちの中も同じなんですね。今のようによるべろない時代というのはですね、何かこの伝統回帰をする中で人々が安心感を取り戻すということが、本当によくあるわけであります。ですからこの自分がその言ってみれば浮き草ではないんだと、しっかり根を張った人間なんだということが自覚できるとですね、未来に対しても非常に建設的な思いと積極的な行動ができるようになっていく、これが人間の偽らざる姿だろうと思うんですね。ですからこの未来に向かって何をするかわからなくなってしまった人というのは、過去を振り返って、自分はこんな役に立ってきたんだ、自分はこういうこともできるんだということを改めてこの、噛み締めると、非常にその後が元気になってよろしいわけでありますけども、そういうことをですね、するためにもですね、やはりこの、未来がよくわからなくなったら過去を振り返ってみて、そしてその元気をもらうということも必要でありますし、そしてリーダーもですね、なぜ未来に対して一歩出なきゃならないのかというこの説明の中で、その過去から続く伝統、過去から続くその思いとか、いろんな風俗習慣の中にですね、そのなんかヒントを得て、でそれを人々に語ることによって、そして実行することによって、みんなが自然に動いていくと、そういうところをですね、考えて狙っていくべきではないかなと、そんなふうに思うんですね。アメリカなんかの場合は非常にこの歴史が浅いですから、そういう伝統に回帰して、歴史に回帰して新しいそのエネルギーをもらうということが非常に難しいのかもしれません。しかし日本はですね、おかげさまで非常に長い歴史を持っておりますから、ちょっと歴史を紐解きますとですね、今 のような、苦しんでる時代というのは、いくつか見つけることができるんですね。そしてその当時の人々の気持ちにですね、思いを馳せるときにですね、未来を生きる人たちの元気もまた出てくるというのが人間というものだろうと思うんです。すなわちですね、歴史の勉強というのは 未来を生きる元気をもらうためにやるわけでありますから、リーダーシップにおける伝統と未来というのも同じ話でありまして、これから未来を作る、まあ、そのエネルギーと方法論をですね、直接学ぶためのお師匠さんが実は伝統というものなんですね。ですからこの今の時代、今のそのやっていること、人の流れ、お金の流れだけを見て経営をしたり組織を運営していきますと、ともするとですね、そのまあどっかその行き止まりの道に踏み込んでしまうようなところがあります。ですからそういうことを避けるためにもですね、今の時代がどういう歴史の結果として生まれてきているのか、それからどういう未来に向かって人々がエネルギーを発揮しようとしているのか、まあ、そこをよく見て人々を上手に誘導していって、その歴史の流れの中でみんながですね、安心して暮らしていけるように、まあ、そういうその時々のですね、まあ、方向性というのを決めていくのが今の時代のとっても大事なリーダーの仕事ではないかなと思うんですね。いずれにしましても、これで小泉内閣が終わっていきますとですね、伝統というものの重みがまた政治的にも一段と強調される時になってくるんだと思うんです。この古臭い、真っ向臭いその伝統ではなくて、新しい時代に生きる伝統というものをですね、実際に見つけて掘り起こして、行動に移していくのがこれからのリーダーの重要な役割ではないかと思いますので、まあ、ぜひ頑張っていきたいと、まあ、そんなふうに思っております。今日の話題は伝統と未来とということでお伝えいたしました。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。